イネコと
ティーケンジの
レインボーマジック。Hello everybody。今週も始まりましたよ。
はい。
レインボーマジックお相手はシンガーソングライターの私イネコと
監督ティーケンジ
でお届けします。はい。大丈夫？
大丈夫ですよ。
まあ10月ももうあっという間に半ばでございます。
はい。
まあ、体育の日とかがね、
ええ、
あったりしたので、うん、運動会なんかもありますでしょうかね。
そうですね。
まあ春にね大運動会があったりしてるんで、
うん、
まあここ最近秋に運動会ってあまり聞かなくなりましたけど、やってるんでしょうかね。
ねえ、
ねえ、
あの日曜日になると朝バンバンバンバンって花火になってますからね。
あ、そうですか。
そうですね、運動会がある日は。
あ、じゃあやるよみたいな。
そうそうそうそう、うん、
じゃあやってるんですね、
はい、
ということでちっとも会話が続きませんが、今週も最後までごゆっくりお付き合いください。それでは今月の曲です。アルバムワンデーより月までランディブー。
電車の窓から綿雲が見える、紫色の夕闇、だんだん遠くなる住み慣れた街並み、夕闇に三日月、私は夢を見なくなりました。描いた夢をなくす悲しみ、忘れられなくて、いつしか私は泣いてばかりいました。一緒に生きることの幸せ忘れていました。電車に揺られて。
さて、月といえばどうしても満月を想像しますが、2018年10月の満月は24日、
はい、
ということでちょうどこの3連休が明けまして、
うん、
まあ、今週は新月から始まってるんですね、
はい、
なのでだんだんにこう満ちていくっていうか、うん、これからだんだんに月が太ってくるっていうね。
太ってくるのね、
はい、
はい、
で超肥満時になるのが24日あたりとまあそんな月の満ち欠けをね、
はい、
あんまり皆さん気になさらないと思うんですけど、気にかけてみると結構楽しいですよ。
月様までの時間優しく揺らして。
お届けしました曲はアルバムワンデーより月までランディブーでした。
満たされる頃には
久しぶりのあ神様。なんか神様な感じの BGM ですよね
これ
まあいろんな神様がいます。
はい、
以前は、古事記から私が神様をピックアップして神様なりのエピソードを、
はい、
お話ししたコーナーがありましたが、
はい、
まあ、今週はですねちょっと思考視点を変えまして、
うん、
ギリシャ神話、
ギリシャ神話
から神様のお話を、
はい、
まあ、なぜこのような経緯になったかと申しますと、まあ、今10月というと暦の上では秋、うん、
はい、
まあ、暦の上じゃなくても気候も秋、
秋ですね、
ですね、
うん、
で秋の星座と言いますと一等星がないので、
はい、
地味なんですよね。
うん、
うん、夏も冬も一等星きらびやかな、
はい、
星座がある中で秋の星座は一等星がないんです、
はい、
まあ、そんな10月今月なんですけれども、
うん、
なんと南の空には、
はい、
そうね21時ぐらいを基準に、
うん、
南の空には火星を探すことができますよ。
ほうほう、火星ね、うん、
はい、火星というのは、まあ、恒星というよりは太陽系の中の惑星ですね、
はい、
惑星と恒星の違い、
はい、
まあ、恒星というのは太陽のことです、
うん、
まあ、つまり夜空に輝く星座たちは、
はい、
太陽系以外の太陽たちで、
うん、
形取られて見えている星座ということですが、
はいはい、
まあ火星というのは太陽系、この地球と同じ太陽系の中を一緒に回っている惑星の仲間ですね、
はい、
でこの赤い、
赤い
星火星を探すことができます、
はい、
この、ま、赤い星なので、
うん、
ああったあったと見つけやすいんですが、
はい、
そうするとその周り
にに
あるのがヤギ座なんですよ。
ヤギ座ですか、
はい、ヤギ座という星座、はい、ちょうどこの10月にね、
うん、
南の空に見えてるというわけなんですよ、
はい、
はい、さてということでヤギ座について今日はね、
はい、
お話ししようと思うんです、まあ、ちなみに秋の星座もちょっと解説しましょうかね、
はい、
頭上、
うん、
てっぺんですね、真上を見ますと西側、
西
に沈む側には、はい、夏の大三角形がまだ名残として見えています。
あ、うん、
で東側には秋の四辺形、
はい、なんか歌にありましたね、
ペガサス四辺形、歌作ったのにねまだ間に合わなくて番組でお届けできないんですけど、はい、まあ、リスナーさん監督をせっついてください、アルバムちっとも作ってませんさて、まあ、そんな中で真上にね、
はい、
西側に夏の大三角形がまだあって、
うん、
東側には秋の四辺形がありまして、
はい、
っていうね空模様なんとなく想像できましたか、
はい、
で、まあ、南の方今度目を落としますと、うん、そこにヤギ座があって、はい、火星を見つけることができるというお話でした、
はい、
さてこのヤギ座は王道十二星座の一つです。
十二星座、
はい、
うん、
王道十二星座、
はい、
つまり太陽が通る道ですね、地球から見て、うんうんうん、太陽はどうルートを通っているか想像つきますね、
はい、
そこの位置をちょうどこう同じように移動している星座のことを王道、はい、しかも12種類あるので、うん、12星座と言います、
はい、
でよく星占いで、
うん、
星座占いか、
はい、
で言われるお羊座から始まって次は何だろうなお羊座、お牛座、双子座、次なんだろうなみたいなのあの十二星座です、
はいはい、
まあ、要は太陽の通る道を通過していく星座のことなんですね、
うん、
でそのうちの一つです、うん、なので、確か1月生まれの方が、占いでいうとヤギ座になってるかな、
はい、
うん、っていう感じです、
ね、
さてじゃあ神話ですよ。
神話ですね。
今日はヤギ座についてご紹介しましょう、はい、
ある日
天上の神々は、
うん、
オリンポスから降りてきて、
うん、
オリンポスというのは神々の山です、
はい、
山から降りてきてナイル川のほとりで宴会をしていました、
はい、うんうん、
想像してください、
はい、
天上の神々が山から降りてきて川のほとりで宴会をしています。太陽神アポロンは琴を弾き、音楽の女神ミューズたちが舞い踊るという華やかな宴会です、
はい、
その宴竹縄の時、
うん、
突如として怪物デュフォンが現れます、
うんうん、
デュフォンとは大地の神ガイアが生んだ怪物なのですよ、
はい、
なぜ神なのにガイアは怪物を生んでしまったのでしょう。そのいきさつは大神ゼウスにあります、
うん、
ゼウスがガイア一族を地下へと閉じ込めたというね、
はい、
ことがございまして、その時の復讐心から生まれたのがこの怪物デュフォンなのです。どんな怪物かと言いますと、 頭は100個もあります。
100個
口からは火を吹き、体は蛇と竜を合わせたような姿でした。
うん、
なんかまるでヤマタノオロチみたい
な、ね、そうだね
話としていろんな話が混ざってませんか、うん、古事記と混ざ
ってます
ね。古事記が先なのかギリシャ神話が先なのか。さて、宴会で盛り上がっていた神々は大きなうなり声を上げて現れたリュフォンを見て慌てて逃げ出します。
はい、
大神ゼウスはたちまち鳥に変化して天空へと舞い上がり、他の神々もそれぞれに姿を変えて逃げ出します。その中で愛の女神アフロディア、まあ、またの名をヴィーナスと言います。
ヴィーナス分かりやすいね、そっちの方がね、
はい、とその娘エロス、
うん、
まあ、またの名をキューピッドと言います。
はい、
このアフロディアとエロスは魚の姿になってナイル川に逃げ込みます。
うんうん、
そんな中一番焦っていたのが羊飼いのバーンという神様でした。
はい、
バーンも急いでナイル川に飛び込んだのですが、
うん、
急ぎ焦って慌てふためいていたあまりに、
はい、
上半身ヤギのまま、
うん、
下半身だけお魚に変身してしまう
どんなコスプレやな、
半ヤギ半魚、
うん、
の姿になってしまいました。後に神々はこの時のこの姿、
はい、
大受けしまして、
うん、
記念に、
うん、
と言ってヤギのバーンの姿を星座にしたと言います。
はい、そんなに受けちゃったねすごいでっかい星座にするぐらい、
うん、慌てふためいて半分ね、
はい、
変化してないよみたいな、
ね、
頭隠して尻隠さずなのか、うん、お尻だけ変化できたって
はい、
まあそういう感じでね、おっちょこちょいなところがあるみたいなんですけど、うん、
はい、
この神話と、うん、まあ、星座占いでいうヤギ座の性格はどうなんでしょう、
うん、おちょこちょい、
あんまり聞かないね。ヤギ座の人は堅実って聞きますけど、
あ、うん、なるほどね、
神話とは関係ないのかな。
そうかもしれませんね、うん、ま
あ、そんなわけで、自分のね、
はい、
あの生まれ星座、
うん、
まあ、何座とか結構皆さんね、
はい、
それなりにご存知かと思うんですけども、意外とその星座の神話も知らなかったりしていますね。
はい、そうです
ね。今週は、ちょうど夜9時ぐらいに、
うん、
南の空に見えるヤギ座のお話をしてみました。はい、夜空を見上げてみてください。それでは気分を変えて曲へ行ってみましょう。アルバムライムライトより生きていかなくちゃ。
はじめりはふとしたきっかけ、それだけだった。優しさと辛さのそれから長く続いてる。気づいてしまうまでいつも何も見えなくて、自分が嫌になるそれでも生きていかなくちゃ。生まれてきたのは必ずやることがあるから、信じて
監督は、
はい、
あまり悩み事ってないですか？
ないですね、基本的にね。
基本的に、
うん、
まあ、でも人は生きているといつかどっかでなんか悩むことってありますよね。
そうでしょうね。
まあどうして私はこうかなとか、
うん、
私ってこういうところがあるわ、
はい、
まあ、あるいは私にはこういうところが足りない、
うん、
まあいろいろ 思うことがあって、う
ん、はい、
どうしようかな、どうしようかなっていうのが悩みですかね。
まあそうでしょうね、
うん、そもそもね、
そもそもね、
始まりはきっとふとしたきっかけ、
はい、
何かが起きて、うん、ああどうしてこうなっちゃったかなから始まって、
うん、
だんだんに自分ってなっていうね、
うん、
自分について、
はい、
あれこれ悩むことを悩みというのでしょうかね。
そうでしょうね。
他人に対してあるこれを思っているのは悩みというよりは愚痴ですな。
愚痴ですな。うまくいかなくて愚痴ですね。
まあ自分のことをああだこうだ悩むことって私にもかつてあったと思うんですけど、
うん、
まあ、それでも生きていかなくちゃいかん。
そうですね、
うん、まあ、命には限りがありますのでね、
うん、
どうせいつか死んじゃうんだから、
はい、
あんま悩んでてもしょうがないかなっていうか、
うん、
楽しく生きてた方がそれはいいわなっていうところに、まあ私は3日ぐらいで行ってしまうんですけど
3日ですか。
3日坊主なんでね、悩み事も3日と続かない。
よくも悪くもいいですね。
いいのか悪いのか、まあいいことなのかなとは思ってますけど、
はい、
まあ、深みがないっちゃ深みがない。そんな私が書いたにしちゃ深いテーマで作った歌です。
なかなかいい感じに仕上がってますね。
お届けしました曲はアルバムライムライトより生きていかなくちゃでした。時は流れてくる未来の希望を信じて生きていかなくちゃ。
監督と一緒
寄付人口コーナー、はい、
はい、先週はね、
はい、
音楽についてね深く語りましたね。
そうですね。
結構何喋ったか覚えてなかったりするんですけどね。
毎週ね喋りっぱなしで自分の言ったことは忘れてるんですけど、意外とね、ま、あの、うん、まあ、発表会の話をしつつの、
そうですね、
まあ、私は自分のピアノ歴についてねちょっと話したりしたと思うんですが、
うん、はい、
今週はどんなテーマでいきましょう。
まあ、思ったんですが、うん、まあ、ちょっと大きなテーマにね、
大きなテーマ、
はい、
はい、
まあ、あの最近思うのが、
うん、
人間力。
人間力、
そう、
はい、
まあ、人生って言っちゃうとなんかちょっと重いかなと、
うん
うん
うん、
まあ、大枠すぎるのでもうちょっと範囲をほんの少しね狭めて人間力。
人間力、
うん、はい、これ思ったのはまあ、最近の世の中はね、まあ、SNS、うん、
はい、
はい、
うん、
じゃないですか、あの世界。未だにね SNS っていう言葉がよく私も分かってないんですけれども、
うん、
それでもこう仕事をしてればね、メールで例えば相手先とね、
はい、
あのやり取りをしたり、
はい、
あと、まあ、自分の生徒さんとね、
はい、
あのお話をしたり、
うん、
全く知らない人と、ね、急に出会って、
うん、
まあ、会話をしたりとかすることがよくありまして、
はい、
まあ、その中でこう自分がねよくうまく、
うん、
立ち振る舞っているのかっていうのがねちょっと一つのね疑問点でもあったり、
はいはい、
まあ、時にはね、
うん、
こうなんかこう意思の疎通がうまくいかなくて、
うん、
悪い方向に行ってしまったり、
うん、
まあ、その逆もしかりなんですけれども、
うん、
なんかこう今までね過去の人生で、
はい、
こうこの人と波長が合ったってのありますか。波長が合っちゃって盛り上がったっていうね、まずは
この人と波長があった、
波長があった。で私は、はい、大学生の時にね、
はい、
まあ、あまりねこう小さい時から、
うん、
こう友達付き合いってあんまりしてないのよ実はね、うん、
はい、
でこう転校もしたりその住むとこが変わったりすると、
うん、
その後もう全然こう連絡を取らなくぱったりとね、
はい、
うん、もう今や、まあ、どこで何をしてるのかわからない状態だったんですけれども、
はい、
大学生の時にねこう波長が合う人とこ
う、うん、
出会ってしまい、
はい、
もう勉強も忘れて遊んでましたね。なんかこう喋らなくてもなんかお互いのことがよくわかるっていう、まあ、男同士なんですけれどもね、
うんうん、
同じ空間にいながらこう遊ぶというよりは空間を共有してる、お互いに別のことやってでも、
うん、
なんか一緒にいると安心するみたいなね時期があったんですけれども、はい、そういうのってないですか。
限られた数しかないですね。
あ、限られた数、
はい、うん、
例えば、
例えばですけど、この間アシストで来てくれた奈々ちゃんなんかは、
はい、
小学校の時に知り合ってますけど、
うん、
やっぱ波長があったんじゃないですかね、うん
うん、
だから苦痛がない、
苦痛がない、
気を使わない、
あ、なるほどね、
うん、
まあ、波長が合うってこう調子がまあ合うということだけど、自分にこう無理がないっていうところでしょうかね。
そうですね、例えばこう、うん、どっかに物を食べに行くとか、
はい、
待ち合わせするとか、こうちょっと5分早めに行こうとか、
うん、
10分早めに行こうとかっていうことも、
はい、
そのお待たせしてしまっちゃいけないと思う波長がそんなにずれてないから、
はいはい
はい、結局早めに行ってちょうどいいタイミングにお互いに今来たとこって会っちゃうみたいな。
あ、なるほどね、なるほどね。
だからこう、うん、ま、普通にすら奈々ちゃんだって私から言えば他人ですから、
うん、
もちろん気遣いってしてるんだと思うんですよ、お互いに、
はいはいはいはい、
だけど気を使った気があんまり私はしてない。奈々ちゃんはすごいしてたらごめんなさいだけど、
うん、
私はしてない、
うん、
あと長崎に一緒に行ったゆきちゃんも、
はい、
奈々ちゃんとはまた真逆で、
うん、
ペースが全然違うんですけど私とは、
はい、
だから私が待たされて、
うん、
ゆきちゃんが遅い
遅いんだ
っていうことがあるんだけど、
うんうん、
そのどうせ待たされるんでしょっていう感じの私だから、ゆきちゃんにしてみたら私がせっかちに見えると思う、
はいはいはいはい、
そしたら気使う人だったらさ、
うん、
せっかちにされちゃうからと思ってゆきちゃんも力入っちゃうじゃん。
そうですね、
だけど、うん、どうせイネちゃん早いんでしょって
、はい、
言ってお互いに気を使わないでいるから、
うん、
波長が合ってるんじゃないかな。
なるほどなるほど、
そういう意味では性質が波長合うっていうのともまた違うと思うね、お二人を見てるとね、
うんうんうん、
両極端な性格だと思うんです、私から見たら、
うん、
なんだけども二人とも波長が合う気がしてるんだけど、そういう意味では、
はい、
その他多数、
はい、
好き嫌いで言うならば、
はい、
好きな人っていっぱいいるんだけど、
うん、
波長が合うと思ったことはあまりないかも。
あない、
むしろ誰とも合わないって思ってる
誰とも合わない、
はい、
うん、
なんか、
うん、
いびつな考えかもしれませんけど、こう共感できるポイント、
うん、
割合、
うん、はい、
なんて一つもあるわけない、他人なんだから。
そういうの、そういう考えが最初にあるの、
鼻からそれ、
鼻からそれなの、
うん、
まあ言い方変えればさ、なんかこう人を信用してないとかいう、
そうです、そうです、
やっぱりそうなの、
はい、
うん、
信用してないっていうか別に悪いことするとは思ってませんけど、うん、そう、なんていうの、私のことを 100% 分かってもらえるとか、
はいはいはい、はい、
そんなこと当てにしたことない、他人に、
うん、
分かり合えないものだと思ってます、
はいはい、
だから楽しい、うん、
だから楽しい、
だって違いがいっぱいあるわけですよ、
まあ確かに、
ね、ええー、っていう、
うん、
それを面白がってるんだと思います、私は。
あ、なるほど、
うん、
波長が合うね。だ、私はこう今まで生きてきてそんなに嫌いな人もこういないんだけれども、
うん、
やっぱりそれでもさ、一緒にいて、
うん、
まあ、自然と話ができる人、つまり話が弾むというか、
はいはいはい、
会話が途切れない人と、うん、結構好きなんだけど会話にならない人って、
あ、
うん、
うんうん、
います、そんなの。
会話は、
うん、
あまり不自由してないです相手に任せてるだけだ。
あ、なるほど。
私の場合、
みんなよく喋るもんね
私の周りの人結構ね、
うん、
喋ってくれる人が多いんですよね、
うん、
でその話に乗っかっていくんで私も、
はい、
乗っかれるだけの知識って必要だと思うんですよ。
まあそれはね、嘘ついてね、知ってるふりするのも辛いですからね。
全く知らなかったらどうしようもないですから、
うん、
それなりになんかこう薄く広くね、
はい、
なんかこう知ってれば、うん、
はい、
なんかこうついていけるというか、
うんうん、まあ、こう生きていく上でさ、
うん、
まあ、そういう波長の合う人とかね、
うんうん、
馬が合うっていうよね、
はいはい、
だそういう人がたくさんいるとさ、生きててこう、
うん、
毎日が楽しいかと思うんですけれど、
そりゃそうですよね、
じゃあね、 まあ、人間力って最初に言いましたけれども、うん、あの人間力って何ですか？
人間力ですか、
うん、人間力を別の例え方をするというよりは、うん、人間力というものは何の力なんだろうかなっていうのがね、
あ、
言葉だけはよく聞くけど、
はい、
その説明ってあんまり聞いたことないんで、自分が思う人間力って何だと思いますか？
私の思う人間力、私あの昔それこそさっきの生きていかなくちゃじゃないですけど、はい、やっぱ悩み事があって、
うん、
自分ってって、
うん、
すごく考えたことがあるんですよ、
うん、
結局何の答えも見つからなかったんですけども、
はい、
ニュートラル、
ニュートラル、
人間力というのはいかにニュートラルでいられるかにかかってる。
ああそうか、
うん、
うん、
振り幅が、
はい、
例えば好き嫌いで言ったら好きに行くのか嫌いに行くのか、
うん、
どっちでもいいや、
うん、
ってするのって結構難しいと思う、
うん、
このニュートラルに持ってくるっていうのが私は人間力の素晴らしい高い人。
ああそういうふうに考えたことないですけど、
だと思っています、
うんうんうん、
それはなぜかというと寛容、
寛容、
他人に対して寛容が、寛容性があるっていう、
はいはいはいはい、
受け止める力がある、
うん、
これに勝るものはないですよ。どんなに自己主張、立派な主義主張があって、
はい、
弁舌も豊かで、
はい、
実行力もあって、それは立派ですよね、
うん、
リーダーとしては、
はい、
だけどどんな意見も受け止める力があって、
はい、
全てに好き嫌いなくニュートラルでいける人、どっちがって言ったら、
うん、
絶対後者の方が人間力が高いと思ったわけですよ、う
ん、なるほどなるほどね。
だから主義主張、わがまま、自己主張、うん、が強くなるよりも、うん、いろんなものを受けて立てる自分になろうってその時考えたりしました。
はい、そういう自分になれました？
全然なれました
何が足りないですか？
やっぱり好き嫌いじゃないですか。
好き嫌い、
うん、だって嫌いな人だっていっぱいいるもん、
うん、
それを嫌いじゃないように付き合おうって結構難しいよ。
うーん、まあね、
うん、
どうしても不自然になったりしますもんね。
うん、じゃあ、
はい、
どんな人が嫌いですか？
そうね、あのまずあの笑顔のない人、
は
あ、いつもなんか小難しい感じというか
うん、うん、
なんかなんかニコニコほがらかじゃない人、
うん、
なるほどね。まあ、か弱くて弱々しいっていうのは別ですよ。なんかこうなんかこういつもこう威嚇してる感じの人
威嚇してる感じの、
威嚇感じの、あの、まあ、あの怒ってなくても、
うん、
本人がそのつもりなくてもなんか顔に出ちゃってる感じ。
うん、
まあ、顔つきってね、
うんうんうん、
あの生まれ持ったもんで、
うんうん、
あの変えることはできないんですけどね、
うん、
一応はだけれどもやっぱり日々思ってること、
うん、
日々楽しいなと思って生活している人と、
うん、
日々なんかやだなやだなと思って生活している人ではね、
うんうん、
やっぱり顔にやっぱ出ると思うんだよね。
あるね。例えばご飯を食べ、
うん、
初めてのところで食べて、
うん、
どう美味しくってどう楽しいかっていう話をする人と、
うん、
あらを見つけてあっちの方が美味しいよねとかここのこれは良くないよねとかっていう話をする人とでは、
うん、
やっぱりこうほがらかな話題の方が居心地いいもんね。
そりゃそうだ
ね。そういうことですよね。
人間比べちゃったらさ、
うん、
まあ、切りないじゃん。でそれ言い出しちゃうとなんか自慢話になっちゃうじゃん。なんか、うん、あこの間食べたあっちのお店の方が美味しかったなんて言うとさ、
うん、
せっかく今ねあの友達同士で楽しい時間を共有しようと思ってる時に、
うん、
なんかあら探し、
うん、
ちょっとも食べるものも美味しくないかもしれないですよね。
まあね、うん、でも
そういう人はね、
いい人にも言い方とか人にもよるか。これよりも美味しいお店が実はあってさ、次そっち行こうって言われてすごい嬉しそうにされたら、
そこは笑顔なんだよ。
ああそっか、そう、
ね、笑顔で言ってるのと、
うん、文句、
これ文句言って、まあ、基本的にそう文句言う人嫌いかな
、うん、なるほど、
うん、
私はね、
うん、
甲斐のない人が嫌い。
甲斐のない人
なんかね、私世話好きなのかもしれないの。じゃあもしかしたら
母性本能あるの？
母性本能かどうかわかんないけど、なんか役に立って喜んでくれると嬉しくなっちゃうわけよ。
そうだそうだそうだったそうだそうだ、なんとなくわかった、うん、
だから、 その誰か他人様に何かこうすることとか、うん、一緒に考えることとか全然厭わないの、
うん、
だけどやれどもやれども甲斐のない人って世の中にはいてさ
はいはい
なんかほらそれですごくありがとうって言って喜んでくれるだけで、
うん、
ものすごい幸せになれるのに、
うん、
なんかありがとうねって言ってそれでさーって言ってまた次のこと
すぐにね
そうなんか私ってあなたの一体何みたいな、
うん、
買えないわっていう人はちょっと嫌ですね。
まあそうね、あのなんかしてあげてるっていうわけじゃないけど
そうそうそう
やっぱりね、うん、大なり小なり、ね、笑顔で喜んでくれるとね、
うん
うん、嬉しいよね。また次会った時にねこの間ありがとうねって言ってくれたらねそれだけで気分良くなっちゃうもんね、うん、一日ね
気分良くなっちゃうし、うん、それでほら例えば何かを教えてほしいって言って教えてあげるとするじゃん、
うん、
それをほら持続してさこんなにできるようになったのよって言って喜んでたら、うん、もうそれでいいすっごい幸せになるのに、
うん、
なんだやる気なかったんだみたいなねそういうのとか、うん、なんかこう時間も労力も使った割には買えないわって言うと、
うん
そういうのが続くとやっぱりがっかりするかな、
うん
うん、
まあそれはそうだね、
あのすごい心筆注いじゃうから、
うん、
それを根こそぎポキっておられる気がして
まあ旗で見てるとねあの頑張りすぎ
私ですか、
うん、あそういう時にね、
うん、
何も一気にやらなくても、
うん、
もうなんかぶっ倒れるまで頑張ってるよね人のためにね
そんなことないですよ
そんなイメージあるよもうちょっと適当でいいんじゃないかなと思うけど
そうです、まあどうでしょうね、
うん、
そうですかね、
うん、
頑張りすぎてなんか全然頑張り屋さんっていうところからかけ離れた人間な気がしてますけど、
まあ、歌を作ったりね、
うん
人前で歌ったりお客さんがいて、うん、こうね思いを伝えてる時のパワーったらすごいもんねあんたね
そうですかね
はい
人間はその時の状態で分かりませんけど、
まあ、やっぱりその人が喜んでくれるっていうのね、
うん、
でお互いにありがとうってこう朗らかにニコニコしてね、
うん、楽しかった来てよかった
とかそうそう分かり合えるっていうのがね、うんうん、やっぱり生きてて楽しく生きてられるっていうのはあるかもしれませんね、
うんうん、そう ね, ね
それはこう思いの中じゃん気持ちがそうじゃん、
うん、
例えばさ、
うん
これからの世の中どうなっていくか分かんないわけじゃん、
はい
ね
うん、
例えばねこう家がなくなって放り出されました、
うん
ね
うん、
野山に放り出されました、
うん、
そこで人間力ってやっぱ火を起こしたりさあのご飯を取ってこれたりとかさ、う
ん、
そういうのはどうですか自分自身あるサバイバル力
サバイバル
力ですかサバイバルでしょ
でもまあいざとなったら虫やカエルを食べれるかっていうと、
うん、
無理かな。
てか虫がダメじゃんそもそも。
でも火を起こすとか、
うん、
雨風しのぐ、
うん、
こう何かを作るとか、
うん、
そういうのにはいろんなアイデアが浮かぶと思うな。
あ本当？
例えば廃材を使ってとか、
うん
うん、物を作る
っていう。ちょっと思ったことがありました。
何ですか？
あなたね、
はい、
ビフォーアフター好きでしょ？
大好きですね。
ああなんで好きなのかなっていつも思ってんのよ、俺。
リフォームもの好きですよ、
うん、好きだよね、はい。あとなんかこう、100均で買ってきたもんで作るみたいなさ、
はいはい、
番組ありますよね、
はいはいはい。
ああいうの大好きだよね。
大好きですね。牛乳パックとかで椅子を作ったりテーブル作ったり、
はい、
かつてやってましたしね、
はい、
100均がなかった頃
ねなかった頃はね、
うん
うんまあ、ダダコちゃんの衣装に始まり、まあ、あの部屋のね、
うん、
模様替えなんかもこう買ってきてベタベタ貼ってやってますよね、
うん、だから例えばテーブルとか台とかっていうものはジャストフィットなものがいいわけで、
はいはいはいはい、
テーブルを買いに行こう、
うん、
って言ったらもうほらそこに置いてあるインテリアしかないわけで、
うん、そうだね。
でも私はこの長さのものが欲しいのと思ったらそれは自分で作っちゃった方がいいわけですよ。
まあぴったりのものはね。
でつまりオーダーで買えるほどお金はない、
うん、
安く何かで作れないかなっていう発想
ああわかるよ。そういう人いるもん俺の周りにもね、うん、
それに対して、うん、まあ、結局ね、安い材料で自分でやったところで綺麗にできなかったりするんだけど、
うん、
作ってる最中はワクワクしてるもん。
あー、やっぱ楽しいの。
楽しいの。物が出来上がっていく作業っていうのが、
うん、
そのもうイライラしてるのは早く結果を見たいから、
はいはいはい、
でも私の脳内では結果がもう全部映像化されてるわけですよ、
うん、あ、もう出来上がりが、
出来上がりが目に見えてるので、うんうん、それに近づけていく途中途中で、うん、あれこう近寄っていかない時ってあるんですね。
まあプロではないですからね。
そうそうそう、
道具も揃ってないので、
そうなの、
はいはい、
でイラつくんだけれども、うん、あるところで妥協し、あるところで諦めて、うんうん、まあ、結果早く結果を見たくて、そういう時は頑張り屋かも、寝ずに頑張って作っちゃう。
まあ俺の周りにもね、そういう人いるのよね。買ってくりゃいいのにさ、自分でさ、配線コード、配線電源コードかの配線をさ、
うん、
切っては繋いでテープ貼るんだけど、まあ、あの自分で作ってのはいいんだけど、あの火が出たりとかね、
絶縁テープ使ってください。
あとなんか作るのはいいんだけど、うん、なんか うまく作れてなくて粗が目立つとかね、
はいはいはいはい、
あの勘弁してくれよと思うのよ。もうちょっと作るならさ、綺麗に作ってくれよと、あの思いますね。
あの監督の師匠ってことないですか？
あのさ、師匠を聞いてたらすいませんね。あのサックスのケースにね、こう金屏風みたいなものを貼るんですよね。どうだいいだろうって、まあ、あの悪くないんですよ。
あのなんて言ったらいいんだろう、きらびやかな、
そうそうそうそう、
僧侶の袈裟みたいな、
袈裟みたいな、なんか
生地を
貼ってるんですよ。キットフルートも素晴らしくいい音がするんだろうなっていうフルートケースになってるわけ。いかんせんね、貼り方が汚いわけよ。
その端っこを裁断するのに裁断しっぱなしで、
うん、
あの折り返しもなければ、
はい、あれね、完璧になるとなんかもう完璧で尊敬するんですけど、うん、
そのサックスケースに関しては私もちょっとね、
うん、
あのいいだろう猫さん、猫ちゃんこれね自分でやったのよって見せてもらった時にププってププって笑いましたけど、
うん、
あのお洋服なんかは自分でリメイク、
うん、そうなのよ。あのね、あれ革ジャン、革ジャンのリメイクが一番驚いたんだけど、
リメイクされてましたね、うん、
あの袖口がやっぱりまあ年々ね、
はいはいはい、
あの年取ってきて、うんうん、あの体をね、あのサックスの音を保つためにこう、うん、太るんですよ、わざとね、
はいはい、
で
滑腹のいいね、
滑腹のいいこう、はい、体になってきて、
うん、
袖がやっぱり細くなったんじゃない、
うん、
で 袖をなんかこう肘のあたりまで袖口からザーッと切って
裁断して
そこにこう当て布をね、
はい、
貼ってると、
幅を入れた
と、そうすごいなと、まあ、それに関してはすごいなとなんだけど、
はい、
そのポケット、
はい、
ポケットがクマになってませんでした。これいいだろうって、
ポケットついでにやってしまうことが、
うん、
その衣装のトータルバランスに合わないことが含まれてたりするので、
そうそうそう、びっくりだよ。
そこはまた師匠の可愛いとこなんですけどね、
ま、師匠言ってました、
うん、
ね、作曲家、
はい、
ね、師匠はサックスプレイヤーでありながら、まあ、作曲家としてもこう、
はい、ね、
活動されてますけれども、
うん、はい、
作曲家はな、
うん、
料理、あ、作曲家も、
うん、
作曲も料理するのも同じなんだと、
うん、そうですね、
そう、うん、だからきっとそういうリメイクも、まあ、作曲活動の一つかなと、
ものづくりですから、
ものづくりです、はい、何か、
うん、
まあ、あのものを生み出すという上 ではね、
うん、
同じかなと、
うん、
完璧に作ろうか、音楽は完璧なんだから。
だからやっぱり仕事になるものと、
うん、
仕事にならなかったものとあって、でも土台基本的には作るのが好きっていうね、
そうそうそう、
ところにいらっしゃるので、
うん、
だからこう人のコピーをするのが好きなわけではなく、
うん、
どうしてもオリジナリティで作るものことが好きっていうふうに師匠の気持ちはすごくよくわかる、
うん、やっぱり気が合うの。俺なんかね、うちの師匠と、
はい、
あなたと似てるんだよな、
はい、
もう
似てますかね、
もうめんどくさいのよ。
じゃあ師匠も私も逆に監督はめんどくさい、
うん、めんどくさいの。
めんどくさいめんどくさいって言ってる監督はめ
んどくさい。俺完璧なんだけどな。まあまあ人間力ってね最初に言いましたけども、う
ん、
やっぱ
サバイバルも
サバイバルもね
いけるんじゃないですかね。なんかこう、うん、葉っぱや木を拾ってきて家を作り、
はい、
かまども作り、
はい、
結構ほら私科学の知識もあるんでは
いはいはい
なんだかんだ言って
まあ山に放り出せてね空を見て星も詳しいですからね。
だってほら力仕事ができないじゃないですか。
ああそうね。
でそういう意味では、うん、ほらニュートラルな、
うん、
この誰の話も受けて立って聞くよって言って仲間もいっぱい作りで足をこうしようみたいな
しもべをいっぱい作り
仲間って言いましたよ
仲間ですね
そう、そうやって新たなコミュニティを作るんじゃないですかね
まあまあこれからねどんな世の中になっていくか分かりませんが、
うん、
ね、
うん、
あのサバイバル力と人間力としっかり蓄えて、
うんうん、まあね SNS の話から始まりましたので、うん、まとめますと、
はい、
まあ、あまり他人のことごちゃごちゃね、
うん、
言って気にしてる人がすごく多いと思うんで、
はい、
うん、それが一番神経すり減るし、
はい、
体に良くないし、うん、つまらんと思うんでね、
はい、
他人のことをごちゃごちゃよりも、
うん、
何か作ろう
ちゃんと作ってまず道具買うとこから
いいんです最初はポンコツでも作る過程を楽しみましょう。エンディングコーナー言うのかと思ったさあ、
はい、
人間力豊かな監督、
うん、そうよ、これ容量だけで容量と運だけで生きてきてるからね、うん、
そうですか。
そうですね、
容量いい方ですか。
なんかなんとなく、うん、だから最高にいいわけじゃないけどほどほどに困らない。まあ、星座の話をしましたけれども、
はい、
水瓶座、
水瓶座、
はい、お金には困らない、困らないらしいです。
あ、そうなんですか、
うん、と言われてますけれど、うん、
私いて座よ、自由奔放
はい。
縛られるのが大嫌いみたいなな
るほどね。
そうかな、
うん、
そう一概にねそうとも言えない ね、
まあ、ね、
がんじがらめの方が楽な時もあるしね。
まあ指示のまま動いてる方が楽な時もありますからね。
そうですよ、
うん、
なんかあの普通にほら世の中のお仕事、
はい、
アルバイトとかも含めて、
うん、
指示のあるまま働いてる方がどんだけ楽かっていつも思いますよ、
ね、まあ指示通りにできればね
うん、
うん、
でも音楽やってて、
うん、
何の指示もないし、
うん、
勝手に作って、
うん、
勝手に披露してるわけですけど、
うん、
これって、
うん、
こう利益を得るなんてとんてつもなく難しい話よね。
まあほとんどの人が利益を得られないわけで、
うん、
一握りの人だけがね、
うん
うん、まあねいい曲こうね、
うん、
売れた曲だけがいい曲ではないじゃん。
まあそうですね、
きっと世の中にものすごく素晴らしくいいメロディーをね浮かんだ人がいても、
うんうん、
それがみんなの耳に届けられなかったとなると、
うん、
ね、それは消えてしまいますもんね。
なかったことになりますね。
そうですね。
だから、まあ、その方がいらっしゃらない、いらっしゃる間か分かりませんけど、
うん、
別の方が違う形で作って売れた時にその方のものになりますしね。
はいはいはいはい、
うん、
なるほどね。
なんかこうやれどもやれども虚しいわけですよ。さっき甲斐のない人は嫌いだって言いましたけど、
うん、はい、
音楽なんてまさに甲斐のない、
甲斐のない、うん、
甲斐のない世界だなって思って時々逃げるように、
うん、
音楽から逃げるように私働かなきゃって働いてきたんですよ音楽という世界で、
うん、
今でも働いてるんですよ、
はい、
だけどこれ働いてるうちに入るのかなって認めてもらえないじゃん。
うん、
である時なんか甲斐がなくなって私働かなきゃ、
うん、
と思って、
はい、
マッコにバイトに行ったり、
まあ、日銭をねあの確実に得るために
ファミマにバイト行ったり、
はい、
私もなかなかやればできるじゃんってね安心しに行くんですけども、まあ、そういった意味では、
うん、
まあ、人生というテーマは大きすぎると言いましたが、
はい、
人生なんて幻よ。
幻ですか。はい、
あの過去のことね、
うん、
まあ、昨日おとといのことはともかく、まあ、もうちょっと遡る過去のことなんて、
うん、
記憶なんてさ、
うん、
美化してたりね、
はいはいはい、
思い出修正かかってたりするでしょ。
うん、まあ、確かにね、いい方に解釈しちゃうね、
うんうん、例えばダメな嫌な出来事も、
うん、
都合のいいようにほら書き換えて、うん、誰かのせいにしてあったりするじゃない。
そうね、
うん、だからこんなのも当てにならないよね、何が事実だったのかなんて。
はい、
もうこれも過ぎたことも幻みたいなもんじゃん。
はい、
じゃあ今から来る明日明後日、
うん、
そんなのだって保証は何もないわけで、これも幻、まあね、
うん、
もう今のこの瞬間、
はい、
5秒後は分かんないわけでしょ、
うん、
そう思ったら幻の連続よ。
幻の連続
で、それに向きになって、
はい、
なんかこう真面目にさ、
うん、
ストレス溜めてさ、
はい、
やってるだけバカよ。もう
バカなのか。
だって家を買いました、
うん、
いいとこに就職決まりました、
うん、
そこで本当に安心していられるのかって言ったら地震は来ちゃうわさ。
そう、ね、
倒産はするわさ。
そうね、逃られませんもんね、
うん、
なかなかね。
だから、うん、もういいよ
いいよ、
生きてりゃ、
まあね、生きてりゃ丸儲けって誰かが言いましたけれども、
だっていつかは死んじゃうんだから、
うん、
生きてる間にお金がなかろうと、
うん、
何がなかろうと、
うん、
なんか面白いことないかなと
出たあのね、あなたの根本を知るのに何年かかかりましたけれども、
はいはい、
面白いことなんだよね。面白いこと探してんだよね。
面白いことのために生きてるよ、もう。
そう、だからこの間も言ってたじゃん、あ、また言ってるなと思ったのが、
うん、
1回笑ったら寝れるからってあの LINE でね、
はい、
あのなんかどうやら寝れない日があったみたいで
そうそう、昼間寝すぎて寝れない、
うんうん、で夜にね、
うん、
LINE が来まして何かなと思ったらなんか面白いことを言ってみたいなさ、なんでかなと思った。一回笑ったら寝られるからって、あれ何
私寝る前に必ず笑うんですよ。
はい
だからそれこそあの SNS、ツイッターとかで面白い投稿とかさ、
うん、
面白い映像とか見てさ、
うん、
1回は笑って、
うん、
そしたら眠れんの。
意味が分かんないよそれ寝る前はさ、だんだん眠くなってきた、そろそろ寝ようかしらってこうロマンチックな感じで寝るんじゃないの。
ロマンチックってなったろ
やっぱ夜になってね、あ、また明日ね仕事行くことをこう考えながらね、
あ、
安らかに安らかにちょっとね、あのゆっくり寝るっていうね、
まあ、だから明日の準備っていうのはお布団に入る前にかっちり終わってるわけですよ。終わらさないと私も布団に入らない、
はいはい、
で布団に入った後は、
うん、
なんかこう自分の課題とかさ、
うん、
そういうことをこう考えると、
うん、
寝れなくなってくるの、くよくよして
くよくよして、ね、
心配になってくるし、
うん、
不安なこと、不安になる要素、
うん、
とかを、だから今日すっごい面白いテレビを見たとしたらそれを思い出すとか、はい、
うん、
なんもなかったら、うん、その SNS で面白い映像とか、
うん、
なんか幼稚園児の面白いセリフとか、そういうの検索してよくまとめサイトが出てくるので、
うんうん、
それ見て一笑いしてから寝る
いるそんなやつ
で思わずこうさ声出して笑ってるわけじゃないんだけども、
うんうん、
思わずね声出して笑っちゃうような出来事もあるんだよね。
まあそうでしょうね世の中に面白いこともあります
から、壺に入っちゃう、
壺に入っちゃう、
特に寝る前ってなんか、
うん、
高揚してるのかなんか、
うん、
変に壺に入っちゃって、
うんうんうん、, 笑ってから寝るってね、
笑ってから寝ます。
あ、なるほどね、
うん、ああ面白かったと思ってるすやーって寝る、ね
じゃあ毎晩のように面白いこと探してるわけですね。
そうですね、うん、一日の締めくくりは面白かった
すごいね、まあ、ある意味幸せですね。
うん、そこはね努力家かもしれませんよ。
そこ努力する。
だって何にも面白いことなかったら検索もしてまでああ面白かったってやるわけです
か。うん、そうね、うん、
そうじゃないと一日が終わんないんですよ。なんか歯磨きと一緒
一緒、
うん、
じゃあ今晩も、
うん、
面白いこと探して
歯磨きながら面白いことを探して、うん、さあこれ思い出してから寝ようみたいな
そうするといい快眠ですか。
そうですね。だから夢見ながら笑ってたりするんじゃないですか
絶対笑ってそうだね
何笑ってんのってよく言われますから、うん、家族からもね、
うん、まあこれはねみんなもちょっと真似してみるといいかもね。
違う、あの平和ですよ、
うん、
嫌なこと考えて寝るよりは、
うん、
体にいいと思いますけど、まあ、そうそう面白いことがないからねみんなね。
なかなかね、
うんうん、だからこう面白がるのも才能かもしれませんね、
うん
うん、
ね、
そう見てはレインボーマジックでね、
はい、
まあ、私のことを面白がっていただければ本望かな。
一応笑顔配給、うん、配給所です、
ね、配給所ですからね、はい、
はい、
ということで、はい、来週も皆さんにとっておきの笑顔をお届けしたいと
思います。見れないって
お相手はシンガーソングライター私猫と
監督 P 健治。
それではまた来週。
さよなら。